金の時計、銀の時計。南月。例えば、私が森の泉に住む女神様だったとしたら、あなたが落としたのは金の斧ですか？それとも銀の斧ですか？そうやって君に問い詰める。金の時計。名古屋市民なら、この場所で一度は待ち合わせしたことあると思う。平日の夜、仕事帰りの人たちかな。私と同じように誰かを待っている。エスカレーターを上がって、外につながる立派な柱やガラス窓が並んだ広い通路。ひょっこり顔を覗かせる金時計を背にした、とっくに暗くなっている桜通り口方面。ガラスの奥には街の明かり、ぼんやりと映る私の姿。よく初対面の人に友達に似てるって言われる量産型の私でも、切ったばかりの髪にまだ自分の視覚が馴染んでいないのと相まって、泉に佇む女神のように錯覚する。だから君を待ちくたびれて、心の中で一人泉の女神ごっこ。名器にある時計がちょうど金と銀であることを思い出して、なんとなく偶然が私に味方してくれてるみたいで、嬉しかった。左腕にしていた腕時計を外して、右手で握る。好きなファッションブランドのもので、おととしのクリスマスプレゼントにもらった君からのプレゼント。実際にやったらガラスに当たって危ないし、周りの人に白い目で見られるだけなのでやらないけれど、この腕時計をここから夜景に投げ捨てたら、女神の私が現れて、落としたのは金の時計か銀の時計か問われるのだろうか。時計はもうすぐ夜8時、おそらく君がやってくる時間。笹島の方から来るから、外のエスカレーターを上がってガラス戸を抜けて現れる。定番だ。今私が身につけているもの、腕時計以外はすべて最近購入したものだ。1ヶ月ほど会っていない私のことをきっと君は気がつかない。女神ごっこの時に外したままの時計を握りしめながら、ガラス戸を抜けて柱の陰から次々に現れる一人一人を確認した。スローモーションで、でもはっきりと私の視線は君を捉えた。あれから1ヶ月、君はまるで変わっていない。ただ一つ、待ち合わせ相手の女を除いて。君はそのまま扉の前で待っていたブラウンのコートを羽織った女に駆け寄る。ベージュのパンツがなぞる足の曲線は、高めのヒールを履いているからという理由を抜きにしても綺麗。ここからだと顔はあまり確認できないけれど、いくら足が綺麗でも彼女も量産型なんだと思う。何が泉の女神ごっこだ。私は自分に嫌気がさした。落としたのは金の斧か銀の斧か問うている立場ではない。1ヶ月前、この場所で捨てられたのは私だ。好きな人ができた。落ち合って早々に君はこう切り出して、私を置いてけぼりにして立ち去った。あまりに突然で理解できずに、クリスマス前のごった返す人混みの中に消えていく君の後ろ姿が見えなくなるまで、ぼんやり見ていた場所だ。1ヶ月ぶりのこの場所、イルミネーションはなくなったものの、君は変わり映えしなかった。予想通り、君は足の綺麗な女を連れてエレベーターに向かう。いつものデートコース。あの日、 動けなかった自分が嘘みたい。私は君の方へ駆け出していた。ペタンコ靴がペタペタ音を立てる。君たちの前に回り込む。足の綺麗な量産型の彼女がキョトンとする。君の顔が引きつる。久しぶり。無表情を心がけながら、私は君をじっと見つめる。君は何か言いたそうだったけれど、うまく言葉が出てこないのか。口が開きかけたまま、発声はない。そのアホ面めがけて、私は握りしめていた時計を投げつけた。もういらないから返す。あっと、新しい女の声が漏れる。君の左肩あたりに時計が当たったことを確認して、私はすぐさま量産型の女神様がいた方へ逃げ出した。あなたが落としたのは金の時計ですか？銀の時計ですか？と問われた気がして、私が捨てたのはしょうもない男からもらった時計です。と、先ほどまで女神様がいたあたりで独り落ちた。今度、新しい恋人ができたら、待ち合わせは銀の時計の方でしようと誓いながら。名古屋プロダクション、堀田奈穂子。